お金を使うのが怖いっていう方いらっしゃいませんか？何を隠そう、私がそれなんですけど、まあ財布からお金が減っていくとかね、あるいは銀行残高が減っていくのが怖いっていうのもあるし、なんかそもそも物を買うということ自体に、なんかね、うっすらとした罪悪感みたいなものがあって、で、その必要なものを買うにしてもためらってしまうっていうのが結構前からずっとあるんですよね。で、じゃあお前はお金がないのかと、貧乏なんですかって言われると、まあ、全然そんなことなくて、まあ、自分で言うのもなんですけどね。例えば同年代の中ではかなり多分貯金額も上だと思うんですよ。まあね、同年代の中には子供さんいたり結婚したりとかしてるから、家計の状況全然違うと思うんですよ。私なんてもう独身貴族ですし、将来子供を産みたいなとか結婚したいなっていう願望もそんなにないから、むしろだからお金はバカすか使える状態にもあるし、別貯金する目的もないような、もうザ独身貴族の私なんですけど、お金を使うのが怖いんですよ。だからもう理屈じゃないんですよね。もう理屈を超えて脅迫観念みたいなものにちょっとなってしまっているっていうのがあるんですよね。で、まあまあ、若い時はね、なんかボロボロの服とか、なんかみすぼらしい、なんか、本当になんか、その辺のスーパーで買ったようなスニーカーとか履いてても、まあまあ、お金がないのかな、ぐらいで許されるかなって思ってたんですけど、この年になると、やっぱりその、みすぼらしい服装をしているとか、あるいは、ボロボロの服とか、ボロボロのカバンとかでこう、毎日過ごしているのは、やっぱり社会人としての信用を失ってしまうじゃないですか。でもなんか、新しい服のは買うの怖いっていうね。そこのなんか、これやばいなっていうのが、いよいよ最近本格的に思うようになったのと、あともうひたすらお金を使わない、なんか罰ゲームみたいな人生を実質的に送ってしまっているのが、本当なんか最近ちょっと辛くなってきてしまって、これ本当になんか、直していかなくちゃいけないなって思ってるっていう話を今日はしていきたいと思います。それでは今週も参りましょう。猫だって吠えたい。この番組はリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいことをテーマに、パーソナリティの作田が自由気ままにお送りします。いやー、たまにいるじゃないですか、めっちゃ節約して2億円貯めた人みたいな。もう白ご飯、味噌汁、漬物で毎日生活して、もう40歳ぐらいになってやっと2億円貯めましたみたいな。でもまあ貯まった時点でもう40歳だし、今までそういう同貧乏みたいな生活しかしてこなかったから、この後何していいのか分かんなくてバーンアウト、燃え尽き症候群になっちゃいましたみたいな、そういう話たまにあるじゃないですか。もう私もあれに近いものになりつつあるなぁと思って、このままさ、コツコツコツコツお金を貯めていって、なんかもう預貯金の利息だけで生きていけるような金額がもし貯金できたとして、さあそれで何をしたいのか私はっていうね、そのなんか目的のないひたすらの節約みたいなのは精神衛生上本当に本当に良くないなって思うわけですよ。その先駆者たちをね見ているとね、なんか本当ね、これをやりたいからお金を貯めますじゃなくて、無目的にやっちゃうと本当ね、生きる喜びみたいなものを、これは冗談じゃなくて、誇張表現じゃなくて、生きる喜びみたいなものを見失ってしまうなって本当に思うんですよね。で、まあね、私ももう10年以上働いてるわけですよ。同じ会社で、ありがたいことにクビにもならずに。そしたらさ、お給料は上がっていってるわけです。その10年前と比べたらね、新入社員の頃に比べたらさ、もうめちゃめちゃ月々のお給料とか上がってるのに、生活水準は1ミリも上がってなくて、よう考えたら。私、今でもまだ貧乏大学生みたいな生活してるんですよ。本当に。もう信じらんないかもしれないけど、食費と日用品で、確かね、3万円いかないんですよ、私、月々の。家計簿つけてるんですけど、毎日のね、晩ご飯をね、500円以内に収めてるんです、私。いや、まあ、買い溜めてるものとかありますよ、毎日こう、豆腐とか、納豆とか、あとなんだ、その日持ちするものは、毎日買わないから、500円の換算からは別会計にしてるんですけど、仕事終わって、スーパー行って、その日の晩ご飯の材料、まあ、もちろん自炊ですよ。外食なんてしませんよ。の材料を買うときは、500円以内。 内に収めて、プラスちょっとした豆腐食べるとかもずく食べるとか、なんかそんなんでやってるせいで、ほんとね、月々その食費日用品は3万円以内とかの生活をしてて、マジでね、大学生のアルバイト暮らしみたいなね、そんなになってるんですよ。で、それでさ、もうそれが楽しいとか、その、オードリーの春日さんみたいに、貯金額が上がっていくのがひたすらに嬉しいとかね。なんかそこにもう、目的があるのであればいいんですけど、別に、めっちゃ嬉しいかって言われると、全然そうでもないのと、あとね、最近、一応投資にね、投資もね、多少はね、NISA的なやつはね、やって、てるんですよ。だってさ、こんだけインフレしてたら現金で持ってたら目減りしちゃうじゃないですか。せっかく貯めた現金がどんどんインフレによって価値が相対的に下がってしまうのは非常に愚かと言ったら言い過ぎかもしれないけど、もったいないと思ってしまうので、だから一応投資は一応しようと思ってさ、それでさ、投資とかしてるとさ、もうやってる方にはもう言うまでもないことですけど、1日で50万円上下したりするじゃないですか。最近のその為替込みだと。そしたらさ、もうなんか毎日500円以内で晩飯収めてるみたいなのがさ、バッカバカしくもちょっと若干なってきてるわけ。で、しかも減ったり増えたりもするから、嬉しくもないわけですよ。自分が頑張ってコツコツ貯めたから上がったんじゃなくて、ただただ為替とか株価で乱高下してるから、なんか自分がやった成果ってわけでもないから、なんかね、どんどんその預貯金を見る喜びみたいなのも、まあ、昔は多少あった。あ、大台に乗ったなみたいなとかあったけど、もう最近それもなくて、ってなるとマジで虚無だと思って。その余暇のない人生ってマジで辛いですよ。今更言うのもなんですけど、やっと気づいたんですけど、30歳も遥かに過ぎて、もうミドサーとかになってやっと気づいたんですけど、お金使って遊ばないと人生は空虚です。いや、ほんとね、経済活動あってこそですよ。もちろんね、無料でできる娯楽もありますよ。図書館行って本読むのも楽しいし、公園お散歩するのも楽しいですけど、でもやっぱり多少はお金を払って何か対価を得るっていうのは、やっぱりお金という価値と交換できるほどの価値がやっぱあるわけだから、なんかね、そこをないものにしてしまうと、ほんとね、人生半分損してるじゃないけど、人生の意味を見失ってしまいます。だからお金は使った方がいいです、適切に。使いすぎはもちろん良くないけど、私みたいに病的に節約する、溜め込むっていうのは、本当に良くないから、なんとかしようって、ほんと最近思ったんですよ。ほんと最近ね。まあ前々から、これちょっと病気っぽいなとは思ってたんで、直さなきゃなと思ってたけど、まあでもお金は貯まるのはいいことだから、まあまあまあっていうので、なーなーにしてきたんですけど、ついにもう、これはやばいと思って。なんか人生も、この後は多分、下り調子じゃないですか。今からなんかすごい才能を発揮したりとか、ものすごい転職が成功して、全然違うステージに行くっていうのは考えがたくて、このままこの、拾っていただいた企業で、だらだら余暇を過ごしていくみたいな人生において、このままじゃ本当にいかんって、本当に今年入ったぐらいから思い直して、なんとかしようとね、本気で作戦会議をしたわけです。そしたら、一個ね、ちょっとね、これマシ、本当にマシになったんですけど、本当にいらないものを買おうと思って。ね。今までは、じゃあ、カバンボロボロになりましたと。買い替えなくちゃいけません。でも、お金を使う、新しいカバンを買うというお金を使う行為がなんか怖いと、本当にこのカバンでいいのかどうかで一生悩み続けて、通勤用カバンだから色は黒の方がいいのかな、いやでも黒似合わないしなとか、それだったらちょっと丈夫さのあるちょっと高い使った方がいいのかな、いやでも使い続けるかどうかわかんないからやっぱり安いのを買い替えた方がいいなーみたいなで一生悩んでて、つい全然買い替えられなくてボロボロのまま使い続けるみたいなね。なんかそんな、必要なものを買おうとすると、そういうコスパ的なもの、どれぐらい機能性があるとか、使い続けられるとか、あるいはその、ファッション的にいいかとか、なんかその、いろんなコスパ的なものを考えて立ち止まってしまって、本当にいい選択だったのだろうかっていう後悔もあってっていう、その、ね、必要なものだとそういういろんなことを考えなくちゃダメなんですけど、いらないものだったら、もう、そもそもなくてもいいものなんだから、考えなくていいじゃないですかっていうことに私はちょっと思い立ったんですよね。まあこれがうまくいくかどうかは半信半疑だったんですけど、本当に私の人生において全く なくてもいいものをいっぺん買ってみようと思って。で、それで買ったのが香水です。
猫だって吠えたい。
いや、なんか、レイボロマンさんの YouTube のチャンネル見てたら、カラリアだったっけ?なんか香水のサブスクサービスのプロモーションの動画が上がってて、それをぼんやり見てて、あーなんか香水いいかもってなんか直感的にその時は思ったんですよね。で、私別にその元々香水には全く興味がなくて、なんかその香水ってきつい香水つける人とかいるじゃないですかとか、街中ですれ違うだけでもなんかすごいもう数十メートル先から匂う人みたいなもいるから、あんまなんかむしろつけないに越したことないなみたいな、もう清潔感無臭が一番だよとかいう人ではあったんですけど、なんかねその令和ロマンさんのプロモーションが多分うまかったんだと思うんですけど、はぁなんか香水いいかもなって思ったんですよ、その時に。で、しかもまあね、実は上司でね、会社の上司で、めっちゃかっこいい女性の仕事的の先輩がいるんですけど、その方めっちゃいい香りしてるんですよ。で、たまにこう仕事で一緒になると、めっちゃいい香りする、やっぱ仕事的の人は違うなーとか思ってるわけ。で、そういうのもなんか相まって、ありかってなんか思ったんですよね。で、まあ、値段とか見てたら、まあまあ、香水って高いんですね。もう本当にこれまでの人生で全く興味がなかったから、どれぐらいするものなのかもわかんなかったんですけど、結構いいお値段。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ラジオトークや一部のポッドキャストでお聞きの方は、そろそろお時間です。この続きは、YouTube のほか、概要欄に掲載の URL からお聞きいただけます。ぜひフル尺の配信チャンネルもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバイ、またねー。